と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の松田陽子です。そろそろ梅雨も近づいてくるという、そんな季節になってしまいましたが、この頃のなんか楽しみというと、私ホタルがあるんですね。先日友達の誘いで姫ボタルっていうのを見に行ったんですが、全然源氏ボタルとは違って、その友達曰く、星空が地上に舞い降りたみたいだよって言われたんですが、まさにそんな感じで素晴らしい時間を過ごすことができました。
京都人町出会いもん、
こんにちは、
こんにちは、
レポーターをします松田陽子です。今日は三部川通り七条上がるの、
はい、
株式会社山本合金製作所さんにお伺いしております。今日はその、取締役、
はい、社長ではないんですけど、ただのヘラ
ですけど、はいはい、山本富士夫さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。山本さんは鏡師さんという、はい、肩書きを、
はい、そういう国連で大丈夫だと思います、はい、
初めてこの鏡師というなんかこの肩書きというのを私は拝見したんですが、具体的にどんなお仕事をされるんでしょうか。
まあ、大体一番多いのはその神社さんとかに納める、はいはい、ご神体になる鏡、御霊代経というんですけど、はい、それと神様がお持ちになる御神宝経というのと、はい、で、まあ、本殿やとか拝殿の上にこう飾ってあります前立て鏡というのと、はいはい、まあ、この3種類が神社さんに納めるのと、それとその個人の収集家がまあ興味を持っていただいて、買っていただくというケースと、まあ、この2つあると思うんですけどね。
じゃあ鏡って今おっしゃってましたけども、神社さんで見かけるやつというのは、はい、おそらく金属でできている鏡ということですね。
はい、そうです。
今使っているガラスのものではなく、
ではない
金属の、
はい、
金属の鏡って言ったら、私たちが子供の頃学校で習ったような卑弥呼の鏡ですとか、なんて言うんでしたっけ、三角
仏真宗教ですか、
あのあたり、はい、ああいう鏡ともうさほど変わらず、
そっから一番最初に日本に来た、まあ、一応それより前にも来てるんですけども、その卑弥呼の鏡からずっと流れがつながってまして、まあ、高松塚古墳の海上武道教ですとか、どういう形でずっと来て今の現在の形になっていってるということなんですけどね。
当時は中国から来ていて、でこれはもう若神っていう、
中国から来る鏡はね、白彩鏡と言いましてね、輸入品の鏡なんですよ、はい、で日本が作るようになってきたのが防彩鏡と言いまして、真似をして、中国のも真似をして作り出した鏡が防彩鏡ということで、でもっと時代が下がってきて平安時代になってくると、日本人がまあ自分らの感性で、独自にこの模様とかを考え出してやったが、今おっしゃった若神という括りになっていくと思うんですけどね。
今ここにもね、いろいろあるんですが、じゃあこの文様っていうのはこれ日本人好みの文様なわけですよね、
はいはい、
ただこの今文様って言いましても、この鏡のこれは映らない方の面、裏面ということになるんですか。
はい、
で映す方が表面、つるっとした方ですよね、
はいはい、そうです。
鏡のことは多分神社のっておっしゃれば、ね、皆さん多分お分かりになると思うんですが、今、何代目でいらっしゃるんですか。
私で4代目で、息子が5代目ということで、はい、今やってます。
息子さんがお継ぎになるということで、
そうです ね、はい、
いつもね、こういう伝統産業のことを取材させていただくとき、いつもその、ね、後継ぎさんのことがすごい気になるんですが、
はい、
今ちらっとお顔を、ね、拝見しました。お若くて、
そうです、ね、
男前でいらっしゃる安心しました何が安心なのかよく分かんないですけど、はい、 まあ、あのいろいろ、ね、あのお作りになる中でも大変な苦労があると思うんですが、はい、今も言いましたその跡継ぎさんのことも、ね、含めであとあの、まあ、どの、ね、企業あのもう本間産業で もう本当に跡を継ぐ方がいないということがありましたが、そのあたりのことっていうのはやはりあの よそのからもなんかこういうのをやりたいというような方も多分お見えにはなっている
す、ね、まあね、ね、おられるのはおられるでしょうけど、うんうん、なかなかその、ね、あのそれで生計を立てていくとなるとね、うんうん、なかなか難しい面もありますんでね、うん、でまあ、その結局、まあ、仕事の量が多かったら、あのそれは続いていくと思うんですけど、まあね、今の世の中なかなかそんだけの、ね、うんうん、仕事の量がないから、うん、まあ、うちに限らずいろんな業界でも、まあ、あのどの業界でもだんだんだんだんこう減っていっているっていうのは、まあ、な確かみたいですね、
まあ、伝統産業のものを皆さんがこういろいろもう入手しようと頑張ってて買われて、はいはい、それでお仕事増えて、
そうですね、
でそれで、ね、続いていくっていう、まあね、そうですね、その単純なお金のことばっかりではないですけども、はいはいはいはい、そういうのが大事だという感じですかね。
ですね。
ですね、いや実はね、すごいものを先ほど見せていただいたんですが、
はい、
魔境ですか。
はい、魔境、はい、
魔はあのあと悪魔の魔ですけど、
そうですそうです、はいはい、これ ね、 あのねマジックミラーって言いましてね、そのあのあのあの明治期にこの日本にこの教えに来た、ね、外国の先生が、ね、あの英語でマジックミラーって言わはったんですよ、
はい、
でそれを日本語で直訳すると、あのまあまあその魔境というあの悪魔の魔みたいな字になってしまったんですけど、まあ、不思議な鏡という意味の方が強いと思うんですけど、ね、ま
あ、でもちょっとでもなんかあの今の、ね、世の中そういう、ね、あの、はい、不思議なもんばやりなのでいいかもしれませんけれども、あのこの魔境っていうのはね、実はさっき見せていただきました光を当てると何でもない、あの映せば普通にあのお顔が映る、顔が映る、ね、はい、鏡なんですが、はい、そこに光を当ててそれの反射した光の中にいろんな図柄が現れるというね、とても不思議なもの、なんかこれをお作りになれるのはもう日本でも、
そうですね、うちだけですね、
そこだけ、
はいはい、
もう唯一、
そうですね、
唯一なんですね。もうぜひともそれね続けていただきたいんですけれども、あの、まあ、この作り方をっていうのはちょっとねラジオではなかなか、はい、あの難しいんですが、さすがにあの若いあの、息子さんが、はい、あのお継ぎになってるだけあって、魔境で調べるとグーグル先生がね、たくさんいろんなサイトをね見せていただけますからね、はい、皆さんもね魔境でちょっとあのググってみてください、
はいはい、
あのたくさんあのどんな風にあの作ってどんな風に映るんだという仕組みがあるんですが、ちょっとね話がね飛ぶんですが、実はねその魔境、はい、あのひょっとしたらあの私たち の、 あのこのラジオの交流会今度7月にあるんですが、
はいはいはい、
その時にお持ちいただいて見せていただける
か、そうですね、あの持っては言わせていただこうと思ってます。
いいす、あ嬉しい
です。もうやっぱり100万件にしかないですからね、もうあのいっぺん見ていただいたら、もう多分感動しはると思います、はい、
あのすいません急に、ね、話が飛びましたが、7月の22日土曜日に人町交流館で2時からあの1年間 の、 あのラジオにあの出演していただいた方たちとかリスナーの方を交えての交流会、京都人町出会いもん交流会というのをあの開催します、はい、でそこであのゲストスピーカーさんを、ね、3人ほどお呼びするんですが、その中の1人に山本さんもお願いしておりますので、その時に魔境を見たいという方は、ね、ぜひぜひあの大きな魔境から可愛らしいね、ちっちゃいちょっとついついちょっと買ってしまいそうな買えるお値段の魔境まで、はい、その日はあのひょっとして売れるかもしれませんので、ね、ちっちゃいのお持ちくださいませ、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、
あのまたこれあの交流会についてはまた別途ご案内いたしますが、山本さんもよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
ね、そもそもあの、隠れキリシタンね、
はいはい、
っていうことでしたが、
その魔境の中に隠れキリシタン魔境というのがありましてね、う
ん、中にあるわけですね、はい、それが主ではなく、
はい、
他にじゃあどんなことで魔境はその扱いにな
ったんですか。ね、やっぱり修行絡みのやつ、阿弥陀さんですとかね、やっぱり修行絡みのやつが多いんですけども、大体ね古い鏡といいますのはね、うん、その貴重でしたんでね、何べんも何あのその前にすみません、金属の鏡ですんで、空気に触れると酸化して曇ってくるんですよ、はいはい、でそれをそのあの何べんも何べんもきれいにするために 削り直してたんですよね、でそうしていくとあの普通厚い紙がだんだんだんだん薄くなって、もう最終的には薄っぺら薄っぺらになった時に、裏の模様が映るという現象を我々の先輩の鏡師が発見したんですよ、
ね、たまたま
なんかの拍子にね、はい、でそれであのまあまあ当然自分らはその商売ですから、どういうことでそうなったかじゃもう分かりますから、まあ、意図的にこんなんできるんちゃうかこんなんできるんちゃうかということで作っていったんやと思うんですけどね。
そもそもは本当に偶然、はい、だからずっとこう磨き続けてちゃんとこう手入れお手入れしていかないといけない鏡、
ね、そうですね、どうしてもね、はい、
たまたまだったんですか。でそれをじゃあ、まあ、あのそれを、当時のあの隠れキリシタンの方は
そうです、
ね、はい、あのパッと見は普通の鏡にしてお使いになったということ
ですね、はい、で 裏にちょっとあの装飾の違う装飾のものをね、つけて、でその人には分からないようにして、で自分らのそのミサが終わった時に、はい、太陽の光に照らして、はい、そのキリスト像を浮かび上がらして拝んでいたという、はい、いう形に使ったということですよね。
このその鏡を実はすごい方に献上されたんですね。
あ、そうですね。あ、まあ、あのローマ法王さんがね、はい、あのご所望いただきましたんでね、はいはい、あの山本さんの魔教が欲しいということでね、
そのご所望いただきました。なぜご存知だったのかというのびっくりですけど。
そうですね、まあ、あの多分ねその名前は藤森さんという方なんですけど、あの日本人で唯一法王さんと、あの直にお話ができるという先生がおられましてね、でその方が、まあ、あの安倍総理がそのバチカン訪問者の時に、あのなんかそのご贈答に何がよろしいかとお尋ねになった時に、あの藤森さんと話をそれを話をなさったら、まあ、そんな話やったら京都の山本さんの今日もらえというふうに推薦をいただいて、ほんで法王さんが、まあ、それは僕も興味あるというんでね、で法王さんという方はね、あの日本が好きなんですよ、ものすごく。
そうなんですか、
はい、で若い頃にね半島諸島日本におられたことがあるらしいんです、で日本のことがすごく好きなんで、で特にその今キリストの、まあ、関係の隠れキリストの関係のあれなら、ぜひとも欲しいということで、
はい、普通はそんなねご自分からこれっていうふうにおっしゃらないんでしょうね、きっと ね私もちょっと前からこそあの法王さんあの出るあのちょっとテレビとか見てるんですが、その中でやっぱりあの各国のねあの首相さんとか来て、なんかプレゼントがねありますけれどね、はい、あ、じゃあそれはあの山本さんがお持ちになったんじゃなく、安倍さんが。
そうですね、あの安倍さんが法王さんに
そうなんですね、
手渡されたということですね。
そうです
か。でこれ情報間違いないのはね、その半年後に藤森さんが日本に帰ってきはって、うちに寄ってくれはってね、
で
その話をしてはりましたんでね、これはもう間違いない情報やと思うんです
けど、ね、いやいや、それ間違いないですね、はい、それはつい最近、そんな
去年一昨年ですかね。
そうなんですよね、
はいはい、2年前です ね、
ね、はい、多分新聞とかに載ってるんですかね、
はい、結構ねマスコミにも報道されましたんですけどね、
いや山本さんのねあの仕事って本当にさっきも言いましたけども、あのたくさんもあのウェブにね載っていまして、はいはい、その中で一つ見ていたのが、あの私たちもちょっとずっとあの、東北の震災の時のね、あ、はい、あの関連の放送をずっと続けているんですが、はい、陸前高田のねあの神社さんのことが出てきたんですが、
天満宮さんですね、
はい、今泉天満宮さんですか、ね、それの経緯っていうのは、はい、
あれね、あのその、まあ、要するにそのあの震災の津波で残った一本松に関する話で、まあ、これはなんとか保存しようかということで、あのまあ婦人画報さんという、まあ、名前言うていいのかどうか分かりませんけど、はいはい、あの企画してくれはりましてね、で、まあ、再建しようと、
はい、
でそれのためにはそのまあまあまあちょっと、まあ、当たり前の話だけど寄付を募らないかんということで、ね、なんかまあまあそのきっかけはないかということをお探しになってて、まあそれやったらそのちょうど息子ものことをもうちょっと知ってくれはりましてね、はいはい、これはおもろいなということで、まあ食いついていただいて、ほんでまあ発信して、 まあ、言うたらある程度お金を集めないといけませんのでね。
クラウドファンディングみたいな感じで、
はいはい、そうですね。で、まあまあそのためにまずとりあえず魔境を作るために何ぼかを集めるということで、でまあお金が集まったんで発注をいただいて作ったと、はい、いうことなんですけど、
じゃあそれがもう岩手の陸前高田まで今度行くわけです、はいはい、まだお納めになっていないん
です、ね、そうです。今のね受け入れの方のね神社さん自体の建物がまだできてないんで、今はまだ宮古メッセに陳列というか展示してありますけどね。
宮古メッセの、はい、宮古メッセのどこに、
地下のふれあい館に、はいはい、あります。ほんでボタンを押したらね電気が当たってパッと映るようになってそういう仕組みになってます。
それも魔境なんですか。
はい、それも魔境です、はい、
そうですか、はい、ちょっとね実は縁がありまして、行って宮古メッセは今度12月に私たちの建築、はい、建築士会、京都府建築士会が全国大会を開くところもありますんですが、はいはい、12月のあたりはまだ
伝えてますか。まだ大丈夫だと思います
よ、ね、大丈夫ですかね、
まはいはい、
これは見に行かなければそうですか。じゃあ今泉天満宮さんができたらもうそれを
応援するということで、はい、本殿が神社さんがで建築できたらそちらに収まるという、はい、ことなんですけど、
あれですよね、まあ、婦人画報さんの名前出していいのかわからないとおっしゃってましたけども、でも婦人画報ですとか家庭画報ですとか あの辺りに取り上げられるっていうのはとてもね素晴らしいことで、なんかいろんなことをやはりちゃんとこうお金に余裕のある方ですとかね、でいろいろこう見識の高い方がね見られる雑誌ですの で、
はいはい、
で特に女性 が、
ね、
女性の気持ちをつかむっていうのはねすごいね、今のねもうなんかこう、まあ、そう商売って言ったらおかしいですけどそれ大事なことかなと思っているんですが、先ほどの話もありましたがお仕事ないとやっぱり伝統産業も立ち行かないということで、
そうですよ ね、はい、
でなんかいろいろねお作りになってますよね。
そうです、いろいろ提供してるんですけどね、
ちょっと、ね、私、はい、お見せできないのがもうね残念なんですが、すごい綺麗なね鏡が手鏡の可愛いのですとかね、
そうですね、もうちょっと、コンパクトに持っていただけるものとか、まあ、値段的にその比較的こう、ね、
そうなんですよね、
まあまあね、手頃な、ね、価格のもんを、ね、
メダルなどね本当にねあれお守り以外になるんですかね。
そうですね、そうです、はい、守り本尊さんっていうのがね、裏にこう ね、映るようになってるってやつもありますんでね、
今ちょっとそういうお守りですとかね、はい、ブームとなっていますからね、うまいことを ねちょっと女性の心
力、ね、
そうです、はい、そうです、
ね、うちも大儲けてくるかもしれない
ね。あとはオリンピックのね金銀メダル銅メダルまで作るとかもう早発注してもらわなきゃいけません、
ね、
というようなアホな話をしていますと、終わってしまいましたが、続きぜひとも交流会の時にお話しいただきたいと思います。
はい、わかりました、
ありがとうございました、今日は、
はい、はい、ありがとうございます。
京都人町出会い門、今日は株式会社西粟倉森の学校の羽田智弘さんに電話がつながっています。ちょっと遠いところに実はおられるんですが、羽田さんこんにちは。
あ、こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
すいません、羽田と申します。
羽田さんでしたか、大変失礼いたしました。
す
いません、いえいえいえ、こちらこそ申し訳ございません。はい、羽田さんの会社はさっき西粟倉というふうにご紹介したんですけれども、最近注目されてるんでご存知の方も、ね、多いかと思いますが、ちょっとどのあたりになるのか位置をご紹介いただいてもいいですか。
ですね、はい、岡山県の、はい、北東の端にあるんですけれども、
岡山県の北東の端っこ、
はい、
はいはい、
なんで鳥取と兵庫に接している県境の村になるんですが、
うんうんう
ん、まあもう本当に 95% 山みたいなところででして、
はい
はい、で、まあ、人口でいうと大体1500人ぐらい、
1500人
村です、はい、
うんうん、
でまあ、コンビニはもちろんないですし、
はい、
信号は2つしかないような村なんですが、まあ、ここ10年ぐらいで移住してくる人がすごい多い地域でして、
はい、
大体全体の人口でいうと150人ぐらい、人口の1割ぐらいが移住者が集まってできている村です。
あ、多いんですね。
そうなんです。
羽田さんご自身は
どちらのご出身なんですか？
あ、私は愛知の出身ですね。愛知県の出身です。
あ、でやっぱりこの西粟倉村の魅力に取りつかれてっていうことなんですか？
そうですね、うん、はい、以前は東京で木材商社で働いてたんですけれども、まあ、転職して西粟倉森の学校に、はい、就職したという感じですね。
ああ、そうだったんですか、
はい、
実は私もですね、西粟倉村何度か訪問したことがあるんですけれども、いえいえいえ、行くとやっぱりファンになられる方多いでしょうね。
あ、そうですね、もうぶっちゃけて言ってしまうと 何もない村なんですけども、まあ、何にもないなりにこう、いろんな工夫をしながらですね、頑張ってる地域ですね。
はい、株式会社西粟倉森の学校というネーミングもね、ちょっと素敵なネーミングですね。
そうですね、はい、もともと村の中にあった、はい、小学校がありまして、で廃校になっていたんですけれども、うん、まあ、その廃校になっていた小学校を、まあ、直してというか、でオフィスにしていたんです、
はい、
なので学校というのがついていて、で、まあ、西粟倉村を中心に、まあ、森林という資源を、まあ、いかに価値をつけて、まあ、人の生活の中にとか暮らしの中に提供できるかという意味も込めて、うんうん、森の学校という名前をつけました。
ああ、そうですか。
はい、
まあ、その予想の地域の方がその西粟倉でこう会社設立っていうのはなんかこう経緯があったんですか？難しそうな気もしたんですけれどね。
あ、そうですね、うん、まあ、結構設立の経緯って複雑だったりはするんですけれども、うんうんうん、まあ、西粟倉村が、まあ、平成20年に、
はい、
隣にある美作市っていうところと合併するぞしないぞっていう議論がありまして、で結論としては 村として合併しないっていう選択肢を取ったんです、
うんうん、
あるいは西粟倉村というのを捨ててですね、
うん、
まあ、三坂市西粟倉みたいな地域になることを拠んでですね、まあ、村として独立していくっていうことを、まあ、決めたときに、うん、まあ、ただ村として残るだけではなくて、この、まあ、村中にある森林資源を、うん、まあ、うまく使っていこうっていうことで100年の森構想っていうのを掲げたんですね。
はい、
でその100年の森構想っていうのは戦後に植えた まあ、今50年とか60年とかの杉やヒノキの人工林をもう50年頑張って育てて、村中にこう100年生の山を作っていこうっていうビジョンを掲げたんです、
うん、
で、まあ、そういう文脈の中でとはいうもののその森だけじゃなくって要はその森から出た木を価値にしていく会社が必要だよねっていうことで、うんうん、まあ、いろんな会社から出資を集めたりとかですね、村民の方から出資を募ったりしながら西粟倉森の学校が平成で21年に、はい、設立しましたね。
まあ、そういう壮大なちゃんとした、まあ、ビジョンのもとに作られていてそこにも関わっている事業ということになるんですよね。
はい、そうですね。
活動具体的に言うとちょっと教えていただけますか？
ありがとうございます、うん、具体的に言うとですね、すっごく簡単に言うと材木屋をやってます。
はい、はい、
国産材に特化した材木屋をやってます。
お
で、まあ、西粟倉村から出る木や周辺の地域例えば岡山とか鳥取、うん、あたりからも木を買いながら、
はい、
丸太を買って商品を作って、例えばその商品はこうフローリングだったりとか、
うんうんうん、
まあ、DIY 用の商品だったりはするんですけれども、
いい、
とにかくなんて言うんでしょうね、木材業界ってすごい流通が長い業界で、
はい、
山を持っている人から一般のお客さんが木に触れるまでに、
いい、
10とか15とかの流通が可能です。
は
あ、でそうじゃなくって僕らが丸太を仕入れて商品を作って、
うん、
エンドユーザーの方に直接届けようっていうことをメインにやってます。
あ、ちょっとそのね、具体的にどんな商品を作っておられるのかっていうのはもう時間がないので次回
で、ね、
またお伺いしたいと思うんですが、はい、私が訪問した時にはちょうどボイラーに薪をくべて、暖房に使われていたりとかいうそういうふうなことをされてたんですが、そんなこともなさってるんですか？
ですね、うんうん、ちょっとそこは認識が違うかもしれないんですけども、
ほうほう、
まあ、それを私たちがやってるわけではなくて、
うんうん、
他の、まあ、ベンチャー企業があってですね、もともと温泉とかは全部灯油燃やしてたんです、 で、まあ、それってこう為替に影響されたりとか、うん、まあ、どんどんこう外にお金を使っていく話になるんで、はい、それを西原村内の森林資源でやろうということで、例えば私たちが使えないようなフローリングなどにできないようなちょっと品質の悪い材料だったりとか、はいはい、まあ、丸太として小さい材料とかっていうのを割って薪にして、薪を売るんではなくて、
うん、
その薪を燃やしてボイラーで熱を供給するっていうところまでやってる会社さんがあるんです。
あ、はいはい、あの村落エナジーさんですね。
あ、そうです、そうです、
はいはいはい、なるほど、
という事業もあったりします。
あ、じゃあ西和倉の中に本当にその木を元にしたいろんな事業がこう組み合わさっているっていうふうな認識なんですかね。
そうですね、ざっくりこの10年ぐらいで、その移住者が増えた10年ぐらいで新しい会社とか個人事業主さんとかお店とかって30ぐらいあるんです、うん、
まあ、ちょっと元気になる話を伺えたところでまたこの続きは次回ということで、
はい、はい、
はい、羽田さんありがとうございました、
はい、6月は京都の職人さんの特集なんです、特に金属を扱う方にお話を伺っているんですが、次回6月17日前半は刀剣、刀ですね、刀の職人さん、後半は今日に引き続き株式会社西和倉森の学校の羽田さんの電話インタビューをお届けします。また今度お会いしましょう。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。